すべては与えられているんだ。引き寄せではなくて、常に、ここにある、その豊かさですね。それに気づく、認識する、この探求、追求こそが、真のスピリチュアルですよね。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし気に入ったら、高評価、フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。では、今回のテーマは、引き寄せの法則は、エゴの法則。成功や幸福だけを求めると、運勢は落ちてしまう。というテーマで話をいたしますが、もうこれタイトルだけで、十分なぐらいですね。引き寄せの法則はエゴの法則です。はい。ではまた次回もお願いいたします。と、終わってもいいぐらいなんですけども、まあ、今日はですね、もうちょっとお詳しく話をしてみたいと思います。過去のブログに基づいて話をしていて、YouTube ではブログの画面を映していますけども、もう大方は音声だけで結構ですので、耳だけ傾けていただければと思います。まあ映像はついでですね。はい。これはただ、このスピリチュアル系、まあいわゆるスピ系というやつのトレンドからは、まあ真逆のことを言ってますね。時折、人気のこの YouTube だとですね、人気のスピ系の動画を、まあ、チェック、タイトルだけですけどね、バーッと見るんですが、まあ、大抵はこのお金、豊かさ、パートナーシップ、人によっては健康とか仕事運とかですね。まあこういった、まあいわゆる開運ってやつですね。それを歌っているわけですけども、まあ今回喋ることは、まあこれ私がいつもこれまでもそうですけどね、ほぼ逆のことを言うと、別に気をてらってるわけではないんです。波動、オーラというのを見る、そういった、まあ、変態的な能力を持ってですね、例えばそういった引き寄せについて喋ってる人とか、あるいは引き寄せの法則というのを使って、まあ、成功したとかね、社会的に経済的に豊かになりましたとか、そういった人のオーラを見ているとですね、まあ、これもよく言ってますけども、社会的には成功していようとも、オーラ、波動としては非常に暗い、重たい、ネガティブであるということが結構見られるわけです。ですから、まあこれはこの世とあの世とのギャップと言ってもいいですね。この地上世界の現実と、そしてあの世、まああるいは霊界、と言ってもいいかもしれませんね。そこの真相ですね。この食い違いが、まあ、ほぼ真逆の食い違いがあるわけです。般若心経でも歌っている通り、一切は天道妄想している。逆さまであるということですね。まあ、私と立場としては、まあ、そういったことをごまかして言うわけにもいかない。まあ、たとえね、まあ、そんなに評判は良くなくても、自分が考える本当のことを言っていきたい。というふうに思って、こういった発信をですね、まあ、細々と、本当に細々とやっているわけです。結論的なことを言っておくと、これは、そうそう、最近、過去のブログを書き直していまして、順番に書き直しているんですが、ちょうどね、たまたま今書き直しているやつが、引き寄せについてなんですね。まあ今 YouTube だとこれ、最近リニューアルした、更新し直したですね。ブログをアップしてこれ出してますけども、ほとんど引き寄せですね。で、まあタイムリーなことに、この音声解説、過去のブログのですね。まあこれも順番にやってるんですけども、たまたま、まあ今回も引き寄せということで、最近の私の頭の中ですね、もうほとんど引き寄せについて考え続けているわけです。で、ちょっとさっき言いかけた結論的なことというのは、 本当にこの、まあ、いわゆるその波動が高いと言いますかね。冷静、スピーチュアリティの深い人と言っておきましょうか。引き寄せではなくて、与える。あるいは貢献する。あるいは、尽くす。とか。あるいは宗教的に言えば、捨てるということですね。これは断捨離もそうですけどね。捨てるということです。引き寄せる。何かを得る。受け取る。逆ですよね。与える、貢献する、捧げる、尽くす。そして、捨てる。真のスピーチュアル、マジスピの世界では、これは全く逆です。さあ、あなた自身は、どういった方尊敬してますか？尊敬する方いらっしゃいますか？古今東西。今ご存命の方でも、過去の偉人でもいいですよ。どういった生き方をした方か。例外なく、与える、尽くす、捧げる、貢献する、そして捨てる。そういった人ではないでしょうか。こういった地味なこの音声をね、お聞きいただいてる。まあこれももう280回ぐらいか、現時点でやってますけども。まあ一からね、ありがたいことにずっと聞いていただいてる方も、まあ数は多くはありませんけどね。時々一から全部聞きました。中には、サブラジオもね、やってるんですけどね。まあこれは、スタンド FM というですね。まあ今、これ映してますけども、こういったサブも、まあ全部聞いていただいている方であれば、ね、おそらくさっき言ったような、与えるとか、尽くす、そういった人を尊敬されているんじゃないですか？ね。そして、捨てるという引き寄せの全く逆の価値観ですね。これはね。文法的にも逆ですよね。引き寄せと捨てるとではね。ですから、過去に、これは今から1ヶ月ぐらい前かに出しましたけども、ナンバリングでは第276回ですね。その中で、これサムネに出したのは、天命、ミッションを真に生きるには、この世の成功を手放す必要がある。ということですね。つまり、この現世での成功にこだわらないということですね。結果的に成功することはあっても、たとえ成功しなかったとしても、たとえ失敗しようとも、命を懸けるということです。それね、魂とか天命とか言うんであればね、そういった価値観に共鳴、共感をするんであれば、やっぱり引き寄せから捨てる、尽くす、捧げる。たとえそれができなかったとしても、そうありたいということを願い続ける。そして祈り続けるということですね。これが引き寄せではない。まあこれこそ真の引き寄せなんですけどね、本当はね。このブログのどっかにも書きましたけども、聖書のね、有名な文言。与えれば、与えられる。ね。求めをさらば与えられんってありますよね。求めをさらば与えられん。何を求めるか、というのは、これは、まあ、イエス・キリストの言葉にもありますけども、まず、神の国と、義を求めよ。ということですね。それが、聖書の文言の、求めをさらば与えられるの、求めるの意味ですね。ところが、これをこう、都合よく、それこそエゴの都合よく解釈して、求めたものは何でも与えられるんだ。今回のタイトルでいけば、求めれば何でも引き寄せられるんだ。という、まさにエゴの都合として解釈をする。そしてそれを宣伝する。 私たちは、私ももちろんそうですけども、エゴを持っていますね。ままならぬエゴを抱えて生きている。この地球の人間界は、このエゴの文化ですね。まあこれは、いずれまたこの音声配信でも解説しますが、波動の法則ですね。波動の法則という本。まあ、有名ですよね。もうだいぶ25年以上前の本ですけども、私もこのブックガイド、私のホームページマジスピの中で波動の法則、上の方に紹介してますね。YouTube ではこれですね。足立育郎先生の波動の法則。この中にも書いてますけども、この地球というのは、エゴの文化だ。自分の都合の良い、我を中心とした、そういった世界だ。そして、前にも言ったことありますけども、このスピリチュアルというのは、本当は魂ですよ、これは。霊界とか、もっと言うとその神界ですね。神の世界です。霊界、神界。宇宙ですね。それを本当は考え、探求するものにもかかわらず、この引き寄せというのは、この世での成功、お金、恋愛、パートナーシップ、健康。現世利益と言いますね、これをね。まあ、今の宗教団体もそうですね。ほとんどの宗教団体が、現世利益を歌う。この念仏を唱えれば、成功します。恵まれます。いいことが来ますよ。ね、これは大変ですよね。また、そういう宗教団体じゃないと、この今の、現世においては、なかなか広がっていかないんですね。それは。だから、まあ人気を取るんだったら、しょうがないんですよ。このスピーチャル系もそうです。人気を、プレビューを、再生回数を得たいんであれば、やっぱり、エゴの願望をですね、満たすようなコンテンツを出さないとなかなか、まあ、難しいんですね、それは。まあ私も細々とやってますけども、時折ね、同業者といいますか、まあこれからスピリチュアルを仕事にしていきたい人から相談を受けるんですよ。で、どういった発信をすればいいですかってね。まあ、私は無名ですけどね。まあでも10年ぐらいもうやってるんで、時々そういったご相談もいただくようになったんですけども。で、そこでよく言われるのが、林さんみたいな情報の出し方は怖くてできないと言われます。まあ、つまりね、この読者や聞き手、閲覧者にとって何かメリットですね。メリットとかプラスになるような情報発信でそうですよね。本当はそうなんですけども、ただ、こういった本当のスピーチャル、さっきの引き寄せじゃなくて、本当の人間の生き方というのは、与えるとか、捧げるとか、尽くすとか、祈るとか、そういったことをしても、なんか、綺麗事言ってんじゃねえよ。道徳垂れてんじゃねえよ。と思われてしまうから、なかなかそういうことはできませんと言われますね。まあですからね、そこがこの理想と現実との葛藤があって、やっぱり中には、そういった現実の方に行った人もいます。やっぱりなんだかんだ、メリットを提示しないと、読んでもらえない。聞いてももらえない。開いてももらえない。そこは難しいところで、けど、あまりにもそのエゴの方面ですね。この現世でのメリット。まあ、コスパとかね。最近でいけば、コスパとか、ハイパとかね。そっちの方面に行きすぎると、 波動は重たくなります。当然のことなんですね。これが一般的には波長の法則ですね。エゴをベースに発信をする。で、この宇宙というのは与えたものが与えられるわけですよ。それを。これわかりますね。ある程度、まあ、これを聞きの方は、スピーチャル学んでる方が多いと思いますから、これわかりますよね。それこそ波動の法則ですよ。与えたものが与えられる。ですから、エゴをベースにして、そういった発信をすると、宇宙から帰ってくるのは、エゴ的なエネルギーであると、いうことですね。必然的にオーラが重たくなる。まあ、色で言うとね、赤黒いっていうのが、一般的です。赤黒くなる。わかりますでしょ？なんとなく、この赤黒いっていう感じね。わ かりますよね。大抵は赤黒いですね。私が見てると。あるいは、まあ、中には、でも、そうですね。そういった人ばかりじゃなくて、良心的にやってらっしゃる方もおられるんですけどね。ただ、そういった人も、もしそういったエゴをベースとした発信をしなくなれば、もっと波動は輝くでしょうね。だからちょっと見ていてもったいないなと思ったりもします。すごい真面目でまともなのに、なんか、そういったエゴに迎合するもんだから、ある程度以上にはいかないんですね。波動のレベルがね。まあね、なかなか私もそうですが、肉体を持って生きていますんでね、やっぱり欲望もあるし、うまいもん食いたいとか、ね、高いもん着たいとか ありますよね。まあ、その辺のこの葛藤があるわけです。ただ、まあ、それを分かった上でやるんだったらいいと思いますよ。分かった上でね。やっぱりエゴがあればあるほど、その分だけ波動は落ちる。ただ、それをもってなんだろうな。例えば、現世的にある程度、いい暮らしをしたいとかね。スピーチャル系でいけばですよ。ある程度、人のメリットね。その欲望ですよ。欲望を満たす、達成する、叶える方向にやってね。で、そして別にスピーチャル系じゃなくても、自分の欲望ね。それを実現する方向に向かうと。それを分かった上でやるのもいいと思いますけどね。まあ、これはこのブログにはあまり書いてませんけど。まあ、いろいろ経験したらいいんですよ。それでね。まずはじゃあ、へりくそ言ってないでね。もう、のし上がってやろうと。這い上がってね。人を押しのけてでも、這い上がってエゴを極めてやろうと。それはそれで、私は決して悪くないと思いますね。何もしないで、ただ文句言って終わるよりは、もう、とことんエゴイスティックにね やりきって、っていうのも、まあいいと思いますよ。まあそこまでたどり着いたからこそ分かることもありますよね。私の過去のお客様でも、この現世的にね、もうめちゃめちゃ成功した人がおられるんですが まあ、それを極めた後にね、いろいろ虚しい。人は自分をね、お金があるから寄ってくるんだって、本当にこの自分を人間として見てくれる人がいない。という、この儚さですね。で、それを感じて、それを手放してね、まあ自分らしく生きていってる人もいます。ね。だから人間の、まあこれは、魂の自己実現と言いますけれども、そのプロセスにおいては、もうバリバリエゴを極めてもいいのかなと。ね。最初から、なんだろうな、製品っていうんですか？最初からなんか断食して、なんか修行僧みたいにね 最初からそっちの方面行って、もう全てはあるがままなんだってね。最初からそっち行くよりは、なんかとことん、この現実をね、三次元の世界をやっても、まあそれはそれでありかなと思いますけども。 ただまあそうするにしても、それはエゴをベースにしているんだっていう理解があってやった方がいいなと思いますね。まあこういったことを言うと、さっきも言ったように、やっぱり綺麗事とか、ね、道徳とか 言われるんだけども、まあそれが嫌であれば、そのあなたの今置かれている状況、ステージ、そして、とはいえやっぱり、うまいもん食いたいとかね、そういった欲が、まあある。それを無理に抑えつけることが、かえって、良くない。ね。抑えつけると、かえって、体の調子が悪くなるとか、いうことであれば、まあ、それはそれで、ぜひ、突き進んでいけばいいのかなと思います。ね。まあ、ブログに書いてないことを、なんか思いつきで、喋っていますけども。まあ、ともかく、この引き寄せの法則っていうのは、やっぱり、使用上の注意っていうのがありますね。これがエゴの法則であるということ。で、最近のブログ、過去のブログを書き直した中でも言ったんですけども、本当の引き寄せというのはですね、満たされたところから始めるんですね。だから、引き寄せの法則の本なんか、ね、我慢して読んでるとですね 本当ね、あんまりああいうの読みすぎると、まあ言うと失礼ですけども、なんか頭が悪くなるような気がしてですね まあでも、職業柄ちょっと我慢して読むこともあるんですが、よく引き寄せの実践でね、なんかワクワクしましょうみたいなね、書いてるじゃないですか。ね。すでに、これは聖書のどっかにも書いてあるのか。確かね。すでに叶えられたものと思えってね。これ聖書のどっかに書いてたと思いますけども。まあそこを引っ張ってきて、で、すでに、それが達成した姿を思い浮かぶ。ね。これは自己啓発の、まあ、古典的なテクニックでもあるし、最近ではね、前祝いとか予祝、ね、あらかじめ祝うね。つまり、その現実に願望が叶う前に、まあそれをね、叶ったものとして祝うと。叶った後に祝うんじゃなくて、前に祝うと。ね、これを前祝いって言って。まあそう言ってる人もいますよね。だから別に、それを やってもいいんですが、ただ、いずれにしても、そのベースは、私はすでに満たされている。ということ。それがないといけない。エゴというのは、ね、まあ私たちの大半がそうだけども、不平、不満、不足、そして、劣等感。なるんですね。マイナスから始まるわけですよね。エゴというのは。ね。これは、私も含めて、ね、これをお聞きのあなたも、大なり小なり、ありますよね。劣等感。誰かと比較して、私は劣っている。とか。まあそういったことですね。そっから始めると、それはエゴに、引きずられてしまう。ということです。だから、マジスピ、真のスピーチャル的に言えば、私たちは、すでに、愛されている。すでに、満たされている。生まれた時は何もなかった。なぜだか知らないけれども、この命を与えられた。初めは何もなかった。そんな中で、ある時なぜか、この私という、この意識ですね。魂ですね。それが与えられて、初めは何もなかった。けど、何もないゼロから考えれば、たとえ今、エゴ的には不平不満の思いを持ってね、この生活して、この人生を歩んでいるとしても、それも含めて、すべては与えられているんだ。引き寄せではなくて、すでに与えられているんだ。ということに対して、どれだけ深く認識ができるか。本当にすでにある。常に、ここにある。その豊かさですね。それに気づく。認識する。この探求、追求こそが、 真のスピーチャルですよね。本来どの宗教も、そして本当のスピーチャルも、表現は違うけど、こういうことを言ってるんです。ね。お釈迦様もイエス・キリストも、その他の聖者ね、みんな同じこと言ってますよ。けど、引き寄せの法則はそれをバッサリとカットする。この現世に合わせてね。ところが、本当の引き寄せの法則というのは、自分の内側の豊かさですね。これを認識する、認める、あるいは受け取る、すでにあるものを受け取り直す。で、これをいただき直す。と、浄土宗、浄土真宗では言います。これをね、いただき直す。その時にその波長が、豊かさの波長が宇宙と共鳴して、そしてその波長に見合った現実、現象を作り上げていく。これが真の引き寄せの法則です。まあこれは最近の更新したブログ、書き直したブログでも書いたんですけども、その満たされた状態の場合、もう引き寄せることはないんですね。引き寄せたいとはもう思わないんです。しかしその時、真の引き寄せが始まる。運命が、そして神があなたを導くだろうという本当のスピーチュアルな歩みが始まるわけですね。ですから、まあその第一歩、初級コースとして、この引き寄せの法則は、まあ悪くはないかなとは、個人的には思いますけどね。まあまずは、この分かりやすいエゴですね。身近ですから分かりますね。誰でもお金を欲しい。理想のパートナーシップに恵まれたい。ねえ。私もそうですよ、それは。うん。だから、そういった分かりやすいエゴから入って、そして、まあこれをやってると必ず、ね、必ずと断言しておきますが、行き詰まりますね。必ず。その時に、この引き寄せの法則自体の、まあ、アップデートですね。うん。さらに上の、本当の引き寄せの法則があるんだということ。まあ、そういった時に、ね、こういった縁があって、こういったね、音声を聞いていただいて、まあ、ちょっと偉そうに言うようですけどね。こういった音声を聞いていただいて、ああ、本当は巷で言ってる引き寄せって違うんだ。巷で言ってる引き寄せの法則は、これはエゴを刺激して助長するもんなんだと、まあ、いうことですね。まあ、ぜひ、ご理解いただきたいなと思って、これを出してるんですけどね。はい。さあ、届けばいいなと。ね、万人には無理でしょうけど。ね、少数の方でも、なんか届けばいいなと思って、今回、こういったことを収録しました。はい。では、今回は何回も言ってますけども、引き寄せの法則は、エゴの法則と、ね。本当は引き寄せじゃなくて、与える、捧げる、貢献する、尽くす、そして捨てる、ということですよ。はい。現世的な成功や幸福だけを求めないようにということ、今回はお伝えいたしました。ご参考になれば幸いです。はい。では、まあ、こういった音声配信とか、あるいは他にはメールマガジン等でですね、あまり表では言ってないことも発信をしています。無料でご登録いただけますので、もしよろしければ、私のホームページ、マジスピから、いろんなところからご登録いただけますので、ご覧いただければ幸いです。では、以上です。ありがとうございます。